スペース放送局2016
はい、ということですね、はい、スペース放送局、はい、今日のお相手はですね、私さすがと
常見と
斉藤
のいつもの3名でお送りいたします。
都合3匹です。
違う、それは何、斉藤君から言わなきゃ
こっから始めないと成り立たない
これ、都合放送局とかになったりして、ね、
今日斉藤君何気にスターウォーズだったのね、服ね。
ああ、そうです
。いや、うん、普通にあれだと思ってた、あの、そうです、なんつうの、迷彩だと思ったな。
白い部分が X ウィング、
どころに X ウィング、
そうです
、
なるほどね。
何期生きて帰れるか、
X ウィング以外ないの
よ、これ。X ウィング以外ない。
あ、そうなんだ。この黒い部分って言ってもあんまり見て、ね、聞いてる人には分かんない。
黒い部分は単純に、そうですね、まだらっぽいもの、うん、白い部分が X ウィングかもしれない。
遥かの星はふるさとみたいな感じするよね。
うん、ウルトラ系ですね。でもスターウォーズ、
ね、
まあそれはいいんですけど、その、まああれですけど、
スターウォーズ、そういえばこの間のやつもうこれが流れる頃に DVD とか出てるのかな。
ああ、そうですね、
早いよね。
早いですね、
今あっという間ですね、うん、今あんなスパンなのかな。
だって007の新しいやつももう出ましたよね、
うんうん、あ、そうなんだ、早いね。
早いです、
最近は本当早いな、
うん
うん、
そうするとやっぱ劇場に行く気も失せる気がするんですけど、
だからどうなんだろうね、そこら辺がね。でも日本よりも海外の方が早いんだよね。
ああ、そうですね。
あ、そうなんだ。
うん、で日本ってほら、今ほとんど、はい、あのタイムラグがないじゃない、映画公開でさ、うん、なのに、海外だともう すでに出てたり、あの劇場でまだやってるのに出てたりとかする時あるよね。
極端な話、ほぼ公開と同時にソフトが出ちゃうに近いぐらいの状態ですかね、う
ん、劇場で売ってんじゃないそれ
記念に
ヤマトとかそうだったじゃん。
ああ、そうですね、
そ
うか、うん、
それすごいよね、うん、今日鑑賞の記念に作品をどうぞ、
本編をいかがでしょうか、
本編を買ってください。
でもなんかそんなこと言ってたよね、劇場のアナウンスでさ、
ほいほい、
だからそういう、まあでも確かにそれは売れるかもしれないよね、面白ければ。
売り方としては全然ありですよね、
逆に。そうね、なんかこう見てこう面白かったらその熱が冷めないうちに分かってっちゃうかなみたいなのもあるかもしれない。
勢いで、
う
ん、だってそのサントラとかそれで買う人結構いるもんね。
ああ、
それはありますね、
うん、サントラとかね、なんかこう CD 探しに行くのもめんどくさかったりとかするから、
う
ん、
そう、その場で売ってれば、うん、買いやすければ買えます
ね。まあ何年か前だけど、ほら月影兵庫のさ、はい、CD 出したじゃん、はい、でそれで朝ヶ谷かな、はい、なんか大地さんとさ、春日大地とさ、うん、この絵十四郎ナイトみたいなのやったんだね、はいはい、でこの絵十四郎、映画祭みたいなのやった時に、うん、ロビーで、はい、月影兵庫のサントラを売ったら、はいはい、完売しちゃった。
おー、うん、やっぱその場で。
やっぱり、ね、なんだろう、まあもちろん往年の方たちが見えてて、うん、でしかも売ってるのを知らなかったっていう。うん、
そうだよね、うん、あれは。
そうそうそう、だから、売ってたんだみたいなので。でも、うん、なんか持ってた分完売しちゃって、持ってた分とか持ってた分しかもうないんですけど、あれは、はい、あれ完売しちゃった。
うん、すごいですね。
そうそう、だからね、うん、そういうことってやっぱりあるんじゃないの、その熱が冷めない、
いっそパンフレットにサントラつけちゃえばいい。
それパンフレットはただ高くなるだけだから
サントラ付きパンフレットとか、
それに近いのだと、ほらだってなんすかメイキング付き、
う
ん、
そうですね、最近はそういうのが増えましたね。
メイキングじゃなくてサントラ付き、うん、パンフとか、
だったら別にDVD 付きパンフでいいんじゃない。ブルーレイ、
それもありだ
し、本編がついてる。なんかあったな、それ。
で劇場でその DVD とかサントラ買うと、おまけでパンフがついてくるみたいな。
ああ、なるほどね、うん。でもやっぱりそこまでお金かけたくない人もいるからね。うん、パンフレットってそうだよね。どうなのかな、パンフレットって、うん、昔はさ、はい、そうね、例えば、プロダクションノートとかさ、はい、そういうのが読みたくてパンフレットって買ったけど、うん、最近はどうもさそうじゃない。だからパンフレットの仕様も変わってるよね、うん、今写真集みたいなパンフレットが多いよね。
写真は結構ね、
写真集とインタビューみたいな、
うん、そうだから本当に聞きたい部分、本当に知りたいそのスタッフ の、うん、例えばこの映画を撮ってるときこういうことがありましたとか、うん、そういう裏話とかっていうのが、はい、 昔は入ってたでしょ、うん、でだからそういうのが逆に今入ってなくて、
昔のでも松竹系のパンフはもう入ってなかったですけど、
松竹系のパンフはだってなんか、だから松竹だよね、あのね、でかくなって高くなって
そうそうそう
それでしかもなんか内容薄くなって
内容薄くて写真も少ないし
でかくなってね、
でかくなって高くなって、
高く
て、
マトリックスとか、あそこら辺そうだよね、
結構そうです、ね、東方系と随分違ってたっていう、ね、パンフレットだったんで、
かといってさ、うん、日本海映画みたいなパンフレットもすごいけどね、
ああのしミニシアター系のパンフって細かいんだよね、
細かいプラスシナリオが入ってた
し、ね、シナリオ入ってるの多かったですね、うんうん、ストーカーとか入ってたもんね、
ストーカーシナリオも入ってたし、しかもあのコラム手塚治虫だったよね、
う
ん、何でもやってるなと思って、
今どうなのか分かんないけど、うん、今まあミニシアター系とかって逆にもうパンフレットなんか作ってないだろうから、
そうだね、
昔ねシネビバン、六本木のシネビバンとか、うん、シネマスクエアとかはもうパンフレットが本当に充実してましたけどね、
そうだね、あまああそこもそも岩波とかもあったもんね、パンフレットね、うん、だから結局紀伊国屋もあるよね、はい、だからなんていうのかな、パンフレットもここで作ってるんだって感じのね
一冊の本みたいな感じになってますね、
そうそうそう、うん、なってるな、
はい、
だ結構、うん、
かといってねスペースカインドライブのパンフレットはねそんな豪華にはならないですけど、
でも何気に豪華だったりするんだよ、
たまにも、
うん、たまに
何回かに、
うん、だって今大人気の春日大樹さん あの、はい、解説をしたのあの時代劇の時とか、はい、
ライブ15ですね
あと池田健雄さんとあと松岡さん、京都の松岡さんが、
はい、作品解説、
うん、あの作品解説とかその海外ドラマの解説をがっちり書いた、はい、
ライブ19のパンフレットだったんです
ね、そう、はい、すごい量だったよねあれ、
かなり分厚いですまだね、あれ自宅で印刷してたんですげえ量だったんですけど、
ね、しかもだってあのねその普通これなんか何ていうのかな、アメリカンテレビドラマなんとかみたいなさ、ね、うん、本に匹敵するようなこと書いてあったもん、
多分ねコンビニ売りぐらいの本だったら
勝てるね、
こっちのパンの方が良かったんじゃないかなみたいなね内容だったんですけどね、
あ、分かる分かる、そういうのはたまにあったり、あとほら千葉先生のインタビューとかも
そうですね、あれは超貴重品ですね、
あそこからいろいろとその救命サウンドの解明みたいなものが始まったからね、
はい、多分 ああいうなんかディープなっていうかさ、そういうインタビューでまとめてある救命先生のインタビューってあんまりないんじゃないですか、
インタビューはの趣味主観が強いじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、あと一般にも分かりやすいようなことしかいかないから、
まあ、あとはあれだよね、あのそういう一つ一つ あのやったものを踏まえて今の中身ですが、正しいボックスとかは亮さんやってる、
そうですね、
だからやっぱりそらあのみんなほら仲持ちですから、あのやってる方向がみんな一緒っていう、うん、だからそういう部分で昔と違ってそのなんていうのかな、あのいろいろとそういう知識を持った人間が書くインタビューにはなってるよね、うん、今ね、
いい流れにはなってますね、
うん、そうそうそう、
なんかある意味そういうもののプロトタイプ的な部分がなんか買いづらいパークになってる場合があるんですけどね
まあね、まあ、というか そういうところだから同時多発的にね、はい、そういうのをやってた時期だからね、いやでも、うん、あのインタビューもそうだけども、まあ皆さん本当にねあの協力してくださるからね、
まあね、うん、お願いしこっちからするんじゃない場合も結構あるんでね、
うん、まあね、
あらまあ、
まあお願いされてということであればですね、次回の、スペースカイズライブ31、もう31ですよ、
はい、31歳を迎えまして、
31歳っていやいやいや
31年間やってるみたいだけど、そんなことあるんですけど、ね、でももうかれこれあれですよ、14年ぐらいになりますから、1から
だからほらこの間ひねちゃんがさ、はい、あのうちのバンド用の譜面を数えたっていう話になって、
はい、あの、まあ、譜面の数っていうか、うん、あのカインズスペースカインズライブの延べ演奏数、
うん、
だからかぶってる曲も1曲として、うん、その数えた場合に約1300曲
だという、うん、おかしいから
で、まあ、30やっぱ次回30ですけど、まあ、30までの分だから、うん、それを単純に30で割ると1回につき40曲ぐらいですか、やってるってことですね、
いや
40ちょい、
あんまりどうなの、あの他は分かんないけどあんまないよね、
ない 思いますよ、
うん、1回の分量すりゃ分量にしても多いですよね、40曲
だって。次回にしてもバラしたら相当曲数あるじゃないですか、
うん、多分バラすとあの何ですか、ブラス隊の人がいいと思うとなんか嫌だって言っちゃうかもしれないけどバラさないで、ね、30曲ぐらいですみたいな。
でもまあ、うん、実際問題、まあ、BGM とかは ね何曲かで1曲にして換算してるからね、
はい、うん、でも僕が数えたのはそれを全部バラしてる、
バラしてるんです
けど、組曲とか全部バラした状態、
まあそうだよね、うん、1回に5曲6曲組曲になってますからね、
いやアイキャッチも1曲として数えるね、
まあそれでも1回につき30曲平均で考えてもサザンが900曲、
約1000枚っていう、うん、アイキャッチってやっぱりでも1曲とかして数えないと、うん、あの短い中に密度の高いものとかあるじゃないですか、
とんでもないのあるよね、あのアイキャッチっていうかね、サブタイトルとか、うん、
そうそう、あれは結構えげつないですよね、う
ん、あの瞬間の中になんかすごいものが入ったりとかするんで、
う
ん、
マジンガーとかのブリッジすごかったよね、うん、あとヤバンとかもほら、うん、何気に大変だった、乗着の曲とかさ、はいはいはい、あるじゃんね、
あれ、ね、ヤバンだってアイキャッチとかもね、ラッパーの人絶対大変だったしね、
そうそうそうそう、だから揃えるのにね、何度かリハやったもんね、
瞬間だけにもう間違えたら終わりですからね、
そう、そ、まあ、だから瞬間だけに迎えできるんだけどね迎えあ、この前俺夢でさ、バンドで、まあ、ライブやってくれたんだけどさ、めったにあの初めてのタイプの夢を見たね、あのバンドで演奏して、うん、気に食わないからもう一回やるって言って、うん、でもう一回やって、それでも気に食わないからまたもう一回やるっつって、はい、それであの開始もう 3,40 分経ってるのに1曲しか演奏してない
もしかしたらそれ次のライブの正夢かもしれないですよ。
でも本当にそんな、そんな夢を初めて見ました、いや気に食わないからっていうのがあの、まあ、そういうのはね別に、あの自分で弾けないとか不安だとかっていうのはあるんだけど、はい、譜面がないとかさ、うん、あのやってるけどもなんかうまくいかないからあのもう一回やるって言って、うん、同じ曲ばっかり何度もっていう、はい、それで大笑いなら、それでもう30分以上経ってるよって言われるっていう、
次のライブそうなるかもしれない
いや なかなかあのリアルな夢だった。そんなスペースカインズライブ31はですね、ちなみに、なんだろう、あのお題というか、はい、毎回我々大体のライブにはお題がありますけど、はい、お題はですね、今回 の本来のお題とか、それは、はい、前回と同じ、フリースタイルだったんですね、
いろいろパターン、
そうそうそう、いろんなものをいろいろとやるぜっていうことだったんですけども、はい、そこにですね、先ほどの話もですね、はい、あの早川さんの方が、はい、ちょっとお願いなんですよ、はい、っていう話が来まして、うん、それは何かというとですね、あの木下忠司先生が、はい、あの今年なんと御年100歳、
はい、ドキャ
ー、そうそうそう、おそらくだから、現役というかあの存命の作曲家では、日本の作曲家では、はい、最年長だと思います、はい、うん、あのそういうあの映画音楽とかをやられてる作曲家の中では最年長だと思います、100歳
すごいです、
今年迎えられる、
そうそうそう、長く生きてらっしゃる、
ちょっと4月の9
日ですね、4月の9日ですね、
にその100歳を迎えるんで、なんとかその、あの100歳 の、はい、あのお祝いの何かできないでしょうかっていう話から早川さんから来まして、でまあね、あのやるのは無坂じゃないんだけども、はい、あのライブを、それをそのライブをまたこう作る、どういう感じでやろうかなと思ってて、はい、あ、なんだ、次にライブ、我々のライブにそれを入れればいいんじゃないっていう、うん、その要するにその100歳の時にあのやりたいという感じだったんで、はい、だったら一番近いのは今のね、31が一番近いですから、はい、31で、特集でどうでしょうみたいな話をしてね、はい、それでこういろいろと、うん、ああでもないこうでもないやりましたけどね、うん、で次あれですよ、一応木下忠司先生の、あの100歳になるのか、生誕100年を記念した、はい、その大特集を、
特集を第1部、
第1部でやろうっていう話になりまして、はい、これがまた
そこで選んだのが、
そうです、で選んだのが、まあ、言ってしまいますか、これ言ってるん
です、言っちゃってもらいますね、
ここで選んだのがですね、はい、やっぱり我々なんて、 やっぱり時代劇をやろうじゃない、水戸黄門やろうかな。あ、
これ以上有名なものはないです、
うん、だからおそらく木下忠義先生 の、 そのテレビものの楽曲の中でも、うん、ズバ抜けて有名な、ズバ抜けてるって言葉が正しいかどうかわかんないですけど、
ズバ抜けてると思いますね、うん、やっぱり
抜きんでて有名というか、はい、
水戸黄門というタイトルを知らない日本人もまずほとんどいないんじゃないかと。
あのね、ジャイアントのおばさんが大好きだった水戸黄門なんで笑ってんの？
いやいや、そこですか。
そう、ジャイアントババさんは全て緑にとって見ていたんでしょ。
そうですね、うん、じゃ最後まで見れなかったんですね、ババさん。
そうですね、
はい、
う
ん、残念です残念です
でもまあそんな、はい、その水戸黄門の世界をですね、はい、皆さんに聴いていただければなと。
これいいんですよね、
うん、曲は素晴らしい、うん、で、選曲をしてさ、はい、でそのちょっとみんな聞いてよっつって僕は、うん、あのみんなに これをこういう風にやると思ってるんだなんてみんなに渡したじゃない、
はい、
聞いた、
はい、うん、はい、
すごいよね、はい、うん、ああ水戸黄門だなって思うよ。
まず水戸黄門を見てれば全て聞いたことある。
水戸黄門って本当に音楽が立っている番組で、まあ長いっていうのももちろんあるけども、それ以上にね、音楽のその色合いが綺麗なんですよね。
いやすごい、やっぱり番組もね、やっぱ面白いのもちろんなんですけど、ね、まあ、初期の頃は、うん、音楽がね、すごいいいんですよね。
そうそう、あのね、本当にで、木下忠司先生のいいとこがいっぱい出てるんでね、はい、かっこいい曲多いでしょ、うん、
ね、かっこいいですね、うん、
だからまあ、あれをこう聞くとですね、まあ、それぞれ皆さんの心の中にいろいろな方々が蘇ってくるんじゃないかなと思うんですよ、は
い、
ね、
いろんな、
そうそう、あのもうゾンビじゃない方もいるし、ね、あとそのドラマの一シーンみたいなものも浮かんでくるんじゃないかなと思います。これをだからちょっとね、今回あの特集で、初めはね、あのはっきり言って2、3曲やろうかって話してたんですけど ね、 そうなんですね、3曲やろうかって言ってでこういろいろと考えたけども、やっぱりね、うん、その昔からねちょっと水戸黄門はやりたかったんですよ、はい、やりたかったんだけど、じゃあ何の時にやるかと、そのいつやるのかみたいなのがこうあって、はい、
もう今年しかないと、
もう
今回しかない、
いやいや本当に渡りに船というのはまさにこのことなのかという、うん、あ、これだ、まあもちろんね、あの特装だとか他にもいろいろとありますけどね、
はい、最初はね、いろいろ選ぼうかと思ったけど、
そうそうそう、いやもうちょっとあのカインズなんかいいかな、はい、でやっぱりこうじっくり聴いてほしかったかなと思って、うん、でちょっとね、水戸黄門のいいところをちょっと、はい、あのね、どれくらいかはあれですけども、あのもちろん全部じゃないんでね、あれですけども、少しでもいいところを皆さんに聴いていただきたいなと思いまして、ね、
この楽曲が耳に入らぬかみたいな感じ、
そうそうそうそうそう、ね、ちょっとね、そういうのもあって、
みんな切り伏しちゃってないですよね、お客さんとかね、
それは構わないけどね、
いいですか、
うん、それは構わない
めんどくさいじゃないですかね、
うん、まあでも大体そのね、まああの、うん、めんどくさいもんじゃないですかどんな言い方めんどくさいもんじゃないですか、
まあ、でもね、ちゃんと楽しんでいただけると思いますんで、
そうそうそうそう、
いや本当いいですよ、水戸黄門、
うん、はい、たまたまね、ちょっと、お誕生日の頃かな、うん、なんかあのFM かな、はい、なんかで、木下忠司先生 の、 あの100年を、はい、まあ、うん、映画音楽とかそういうのをこうまとめて紹介するラジオ番組みたいなのがあって、そこでもね、水戸黄門かかったらしいですよ、水戸黄門 の、 あの BGM ね、はい、うん、もうかけたって言ってました、ああ分かってるねって感じするよね、
いいですね、
うん、あの木下先生ってね、だからそのあれだけいろいろとやられてるんだけど、やはりその音楽集とか発売するやっぱりタイプの方ではないので、なんかね、噂ではあの、まあ、これ言っていいんだか分かんないけど言っちゃいますけど、
はいはい、
あの清志先生っていうのはほら菊池先生 の、 あの先生ですから、
はいはい、
菊池俊介先生の先生ですからね、あの僕も俊ちゃんみたいに子供の番組やってればよかったよってなんかおっしゃってたって話を聞いてね、
はい、
やっぱりね、やっぱりそのそれだけその菊池先生もそうですけど、うん、その 子供の子供番組の曲っていうのはこれだけ残ってるからね、
うん、そうなんですよね、
うん、だから忘れられない忘れ去られないというか、
はい、
うん、そういうあれなんですよね。だから、うん、木下先生的にはもうちょっとやっとけばよかったと、うん、やっぱり思ってらっしゃるんですよ、うん、
まあ、そんな木下が中心先生の特集を、
特集を、まあ、前半にドンと、
前半ドンと行こうと、
まあ、はっきり言って、はい、まあ第1部第2部我々やってますけど、はい、第1部は木下中心先生特集と思っていただければ、はい、
あとちょこっとねプラスアルファありますけど、うん、それはまあ
まあ、ちょこっとですか
で、はい、
で、
はい、第2部
これとあれなんでしょ、はい、きっとまた第1部第2部で第2部になったら、はい、なんすの第2部しか来らない人のためのチケットとか用意するんですか。
まあやろうと思ってます。
でもその人たちはもうすでに木下中心先生の特集は聞けないってこと
です
か、はい、
そうですね、最初から来ないと。
あ、そうね、あ、もったいない、それは
それはもったいないと思います。今回多分ね前半の方が濃密かな。
前半
はだから、まあ、逆に楽しむんだったらね、うん、後半かもしれないですけどね。
だから結局ほら、特集っていうのを、うん、まあ昔のねスペースカインズライブでもやってましたけども、特集っていうのが前半に来ることが多いという、うん、後半はバラエティーが大体ね、は
い、別に前半から来いよっていう意地悪じゃないです、うん、構成上そうなっちゃうだけ
なんで、そうね、
はい、
うん、確かに、でもまあねそんな彼なので、うん、
いや今回のミートフォーマーちょっとね、
うん、
来てほしいですね。
そう、はい、だからまあ前回さ、前回のライブ 30の時に、はい、いろいろ人から時代劇が少ないぞと言われたんです
ね、うん、まあ、確かに最近時代劇オンリーがね、うん、もうかれこれ15回ぐらいやってないですから、
うん、そんなやってないか。
だから最後に時代劇オンリーって四谷の最後だから、
あ、
ライブ15なんですよ。
あ、じゃあ
春日大地先生のパンフが出た。
じゃあ何エコタでやってない。
エコタで時代劇オンリーはやってないですね。
そうか。
エコタで一番多いのは多分中明先生特集ですから。
あ、なるほど、
ええ。
そうだよね。でもだからカインズ時代劇少ないぞと、
ええ、
で。特にこの間は時代劇を少なくしたからね。
まあこの間はね、はいはい、白影と青影に必殺1個ぐらいしたからね。
うん、そうだ。しかも必殺っつっても、ええ、夜空の墓場だ。
決して主題歌ではない。
そう。
それで泳いちゃったね。
だからなんか少ないぞっていうのがちょっとあって、時代劇またやってくださいってみんなに言われたんだけど、またやってくださいっつってもなと思って、うん、あ、そうかそうか。だから、まあ、今回ちょっとだからそういうところで時代劇っぽさというか、時代劇っぽさってよくわかんないけど、
時代劇、ね、以上の時代劇ないですよね。
そうそう、
時代劇ある意味
パワーをね、
ええ、
ちょっとそこでがっつり聞いていただければなと思います、
はい、
ね。で後半は、はい、
後半はですね、はい、今年なんかね、仮面ライダー45周年つって、
そうそうそう、
仮面ライダー1号なんていう映画もね公開されたりとかするんですけど、うん、1971年ってやっぱり仮面ライダーで大その変身特撮ブームが起きていきますけど、うん、はい、その年っていろんなものあるじゃないですか他にも。
まあなんて言うんだろう、うん、本当にその百花繚乱というか、うん、うわーっと出て、うおのたけのこというか、
71年とか72年ってすごいんですよ、うん、で、仮面ライダーはもちろん45周年だけど、うん、え、これも45周年じゃんみたいなものをドカッと集めて、
うん、そうそうそう、
もう全部45周年みんなまとめて面倒見ちゃうみたいな。
うちのバンドは45周年の人っているの、45歳の人って。
45歳ってのはいないんじゃないかな。
そうかそうか。
で、それより上か、それより上か、それより上って。上ばっかり。下なの
は確かに間がないですね。
間ないです。斉藤くんの世代と我々の世代の間があんまりない。
うん、
まあ、我がくんとかが、あ、我がでも微妙だな。
我がはね、
あ、我が46周年じゃないですか。
あ、そう、
うん、確か
残念もう若干空気が読めない感が。
我が46周年じゃないかな。
あ、なるほどね、うん、でもまあでもそこら辺の時代なんだ、はい、うん、でもそうすると本当に仮面ライダーを中心に、うん、はい、ライダーもだからやろうと今回思ってるし、
うん、
てかね、やっぱ菊池先生の曲ってねちょっとやりたいんだよね、
うん、またね、
なんだろうあれ、
うん、
なんかこう、なんでやりたくなるんだろう、
なん
か濃密さが
いるんじゃないですか。
中毒性はありますね。
そう、あるある。
独特のその小説数であったり、うん、コード感が結構中毒性あります。
何とも言えない高揚感みたいな、
あるかもしれ
ない。やってると何か何も怖くねえぞみたいな、うん、そういうのあるじゃないですか。
そんなね、君先生とはまた違った魅力というか、
ね、うん、
その菊池先生のやっぱり仮面ライダーを含 組む、そこら辺をやったり、あと71年というか、あとあれか、帰ってきたウルトラマン。
そうですね、やっぱり、うん、そ
ういう。ウルトラマンが帰ってきた年なのね。
だから厳密に言うと、ウルトラマンは50周年なんですよね、今年。
あ、あのウルトラ
からね。ウルトラマン、はい、だけど、まあ、ウルトラマンからだと、ね、うん、帰ってきたウルトラマンって、まあ、あれはそこで一つのね、やっぱり、区切りっていうか、そこからまた始まってるとか、帰ってきたウルトラマン。45周年だろう、うん、
そこら辺を中心に
やろうかな、
やろうかなと思っております、ね、他にもいろいろとありますね、
この年に始まったって、この年放映したアニメはこんなのがあったんですよとか、
いやだから実際、ね、なんであんまりタイトル言いたくないかっていうと、ね、本番やらないかもしれない可能性があるからね
今確実にやるものね、
今やるものだけしかいい、
まだ間があるんでね、そうそうそう、アレンジしたりとかね、リハやってて、これちょっと省こうかとかね、そうそう、構成ちょっと長いから省いちゃいとかね、あるかもしれない、
ね、あるかもしれない、なんかちょっとね、今回も楽しげなものがいくつかありますね、それはぜひぜひで、今回はね、ゲストもちょっと、
はい、
ゲストっていうとあれですけど、まあなんていうんですか、はい、サポートメンバーもね、
はい、
またいつもの、
はい、
りょうさん、ふわりょうぞさんは、ね、ふわりょうぞさんが、ベースのね、
はい、
ふわりょうぞさんをはじめ、
そうですね、
あとキーボードも西川ゴーウエストさんね、はい、西川さん
が3月に天才バカボンが放映されてしまったりょうさんですね。
りょうさんはね、りょうさんは天才バカボンのりょうさん、天才バカボンのりょうさんっておかしい、おかしい、
もういいんじゃないですか
天才バカボンのりょうさんと、あとまあその以前、第何回でしたっけ、はい、
この間の中明先生特集ですね、はい、
その時に
29、
一応来ていただいた G セッションのキーボード、まあ、G セッションの事実上のリーダーというかバンドリーダー、はい、バンマスに近い状態 の、 西川さんですね、
西川さん、特撮大好き西川さん、
特撮大好きな西川さん、はい、それと、あと今回ね、
はい、
ちょっと綺麗どころというわけじゃないんですけども、フルートで、そうです、新たな資格としてですね、はい、フルートで、声優の野瀬ちゃん、
はい、
野瀬ひとみさん
で男性客を10名ぐらい増やそうと、
まあ、増えればね増えるかしら、
まあ女性でもいいですけど、まあ、
でももし増えなかったら那瀬ちゃんの魅力の問題
いやすごい今プレッシャー
かけて、公開処刑みたいな、
まあ、プレッシャーかけてますいいんですかこれ、
いや大丈夫だと思います
、はい、
そんな那瀬ちゃんがですね、はい、なんとフルートで参加、大和講座でね、
はい、
ずっと大和の何だろう、大和のオフィシャルではなくて、はい、大和のファンの人たちが小林修さんが中心になってやっていた大和の大和講座っていう、はい、そのイベントがあるんですけど、結構ね、でその我々ほら大和講座と一緒にやったじゃない、ね、その関係で、まあ夏江ちゃんって、その、
はい、
夏江ちゃんっていうのがだからずっとそこで何ていうのかな、アシスタントなんだ、そういうのに出てた、まあ、一応講座を受ける生徒として那瀬ちゃんが出てた、
生徒なんです、
生徒役で出てたんですけど、その那瀬ちゃんがなんとフルートをずっとやってて、はい、フルートをやりたいと、バンドでやってみたいと、
フルートで立ち回っちゃったり
とか、そうそうそう、違う違うそういうね、もうめんどくさいからそれ
ジャッキー吉川さんってぐるぐる
回してそれもパフォーマンスとしてあるかもしれない
です
、
ね、
ね、これなんかプレッシャーかけてますけど、
うん、ちょっとね、
はい、
でもまあそんな那瀬ちゃん、そのなんかブラスと一緒にやるのがすごく好きなんだ、やってみるのはちょっと、ああやってみたいです、
はい、
ね、これで遠藤さんのパートが少しかかるなるというかね、
は
い、
荷物がかかる、
そう、荷物がかかる、
ちょっと遠藤はるばる、
そうですね、でもフルート1本とフルート1本と、例えばそのじゃその代わりじゃあサックスは3つ持ってきてくださいとか言ったら、それはそれでまた大変
だ、これはね、これはちょっと
微妙ですけど、フルート1本の代わりに500ミリの缶ビールとか持っちゃうとあんま変わらない
ですよ、ね、エンドさんね、ワイン派だ、
ね、あ、でもそっちの方が重いですね、
ワイン
1本の方が
右肩と左肩と前か後ろに全部こうサックスを背負ってみたいな、
すごいねそういうモビルスーツいるよね、
もう来てくれないかもしれない、うん、
でもまあそんなね遠藤さんも遠くはるばるね、はい、遠い何ですか、
岡山ですね、
岡山の地から、
はい、
桃に乗って遠藤村ことやってきてくださいますからね
長旅だな、うん、
でもまあね、救助用ヘリコプターでこう来てくれるかもしれない、
潮の流れに左右されそうですけど、
ね、まあね、そんな感じで、はい、今分かってるだけでも、
はい、
その、新しいメンバープラス、あといつものサポートの、
はい、
まあ、日野くんたち、はい、日野くん、それから丸山くんたちももちろん、
はい、日野くんと丸山くんはもうなんかね、サポートって感じじゃなくなってますから、うん、最近ね、
そ そうだよね。じゃあなんか違う名前にする。
レギュラーサポーター。
レギュラ
ーサポーター。
応援する人いるじゃん。
なんか新しい名前をつけて。
そうだね。新しい名前じゃあ募集しましょう。
どんな名前だろう。
で、まああの、はい、なんと今回はあの今の段階ですけども、はい、あのぬくみずさんがですね、はい、ぬくみずさんじゃない北川さんがですね。俺は参加するって今言い張ってます
から、ね、やっぱりねこの間聞いたんですけど最後にね北川さんやめないでとかみんなに言われちゃったから
寂しくなっちゃった
その気になっちゃってね、まあ僕もそのそれを見込んで
だから、ね、このついこの間これからしばらくお休みしますって、はい、あそこであんなに言ったのに、ね、もう次なのに来るっていうね
まあ半年ぐらい休んでましたから
でもなんか来るらしいですよ、はい、だからね、本当に来るのかどうかちょっと不安ではあるんですけど、
はい、来なかったらもう崖から落ちたと思ってます
から、ね、いやそれあの何だろうあの我がもそうだ、ね、最近我が
来れなかったら海外で事故に遭ったと思うしかないです
ペルーでね、
うん、
なるほどね
いろいろと、まあ、あんないですからね最近本当にねここで何
でもまあそんなね、うん、あのいつものメンバープラス、はい、あのその新しいメンバーも入れつつ、
はい
まあ、あの頑張りますので
、ね、今日はプラスおじさんたちみたいな、うん、
そうですね、
はい、
プラスさんまだね誰だか決まってないんだね、
はい、いつもね、うん、そうそうそう結構近くなんだと分かんないです
そう、はい、ちょっとねそういうこともございます、はい、みたいなことで、
はい、
今日はこれぐらいにしましょうか、
はい、
なんかこんなにね、はい、ライブのことを話すなんて
珍しくきっちり話しましたね
珍しい
ね
ことで珍しいライブの話ライブの話しますっつってライブの話したことないんだ
からしたことなんどうしたんだろう今年は違うぞザカインズみたいな
ね,
ね詳しい情報はスペース放送局じゃない情報局の方をご
覧ください 情報局あれまでね、
はい、
ツイッターまで
ツイッターも最近活用して、
うん、そう
こう微妙にね少しずつあのフォロワー増えてます
あ
月に1人ぐらい
あ本当、じゃあまあぜひ、
はい、してください380人ぐらいですから、
うん、本当に
今年中に1000人を目指して
厳しい
どっかでこうドーンとなんかドーンと増えない
1日1人ずつぐらい増えなきゃダメじゃないですか、
ね、こっちから攻める方がいいですかね
あそう
基本的にそんなことはないと
思う基本的にはスペースカインズの、うん、あの何ていうんですかフォローをしてくれた人をフォローしてるだけじゃないですか、
ね、そう、う
ん、こっちからもなんかいろんなとこをする
じゃあ誰に
だからその片っ端から
迷惑なだけじゃない
ですか片っ端からバンバン
バンバンよくわかんないですまあでもねそんなこともあのいいんですよどんどん皆さんフォローしていただいて、はい、あのそれでフォローされてないよっていうのは言ってくださればすぐフォローいたします、ね、あのあまり行かないってあの、うんフォローしてないこともあるんですが、
ね、基本情報発信だけなんですいませんあのコメントいただいてあんまり返すことがないんですけど
あれだよね、あのたまにさ、相手ボットだったりするからね
あそういうの
あ
るね、
あとなんか最近だとなんかオークションヤフオクとかでアカウント購入とかある、はい、でそういうので、例えば1000アカウントとかがっつりぶっ込んで、でそこからどんどんこう淘汰されていっていくつか残るみたいなそういうものが売ってたりする
えそれは何
アカウントを買うっていう
それはじゃあ
アカウント数を買うっていう
え
フォロワーかフォロワーを買うっていう
そ
ういう
のが人を売りに出すみたいなやつ
なんか勝手になんかでもね、うん、そういうのはそれじゃなんか、ね、意味ないもんね、
だたまになんか急に外国人がバーって増えてあそういうのにも多分引っかかったかなって終わりますね。そうするとやっぱどんどん一気に増え 100人ぐらい急にバーってなんですけど、まあ、それが100人ぐらいバーって増える
。斉藤くんはその経験が
ありますね。なんか
そう売られてたんだ
多分そのリストに名前にリストに多分入ってないですよね。
なるほど。
じゃあ一気に増えると何かあるんだね。
やっぱ多分そういうようなことです
ね。まあじゃあ地道に1日1人ぐらい増えていただければ
そうだね。
1日1人増えればさ1年で365人でしょ。
そう
すると3年ぐらいすれば1000人ぐらい、
ね、なる、
うん、今の数を考えたら2年で、ね
うん、
1000ぐらいいきますから
すごいな1000人はすごいな
1000人ぐらいってなんとなくね感じに人気あるんじゃないかな
人気は分かんないけど1000人ぐらいあるとなんとなくそのなんか、うん、なんか言っても
仕事はしてるから出てますそう
そう、まあ、
知らない人多いと思いますよ、
ねうん、なるほどね
そうだからね、微妙なんだよね。スペースカインズっていうので、
うん、
カインズだと思わない人いるのかなっていう。
あ
だからうちのライブ、うん、我々のライブ来てくれてる人は逆にカインズってスペースカインズだと思ってる人が若干いるんですけど、うん
なるほどね。うん、じゃあ地道 に,
地道に
あのこういう話題をあの、はい、またあのイベントとかでもするようにして、
そうですね、
スペースカインズ
ね、
名前もスペースカインズに名前変えちゃってもいいんですけどね。
まあそんなことで、はい、じゃ今日はこれで、
はい、
じゃあさようなら。
さようなら。
素晴らしい悪者頑張るぞ。